福島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
今日は福島コミュニティ放送 FM ポコの藤倉美彩がお送りします。お話をお伺いしますのは、福島土壌ネットワーク副代表の吉内義智さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
福島土壌ネットワーク、この取り組みについてお伺いしたいと思います。
はい、福島土壌ネットワークは2015年の2月に、組織された団体なんですけども、こちらは市内の果樹農家9軒と、福島大学が協力し合って組織した団体です。で、活動内容としましては3本柱ということでやってるんですが、まず1つ目は福島の誇る桃というものがどういったものかっていうのを、まあ、客観的に知る、そのモニター調査という事業と、あとそのモニター調査をした上でどういったその桃の魅力を伝えていくのか、新しい加工品作りができるのかという、まあ、新商品作成の事業と、あともう一つが PR と食育という形になるんですけども、その桃の魅力を、まあ、たくさんの人に知っていただくのと、あと地元の、子どもたちを中心にした、若い世代へ向けた、農家からのメッセージっていうものを、まあ、絵本に込めて、作っていく、そういう3つの事業が、柱になってます。
今PR の中に、食育事業の中に、まあ、絵本っていうのがありましたが、この絵本っていうのを思いついたきっかけってどんなところからだったんですか？
私もですね、今、まあ、娘ですが、今年5歳になる子がいます。で、同じこの福島土壌ネットのメンバーの中にも幼い子供を持つ親っていうのがやっぱりいまして、そういった子たちに、この我々として農家としてっていうのと、あと親として伝えられること何かあるんじゃないかっていう、まあ、常々思ってたんですけど、絵本という形でなら分かりやすく、なおかつ、愛情を持って、子供たちに伝えることができるんじゃないかっていうふうに話し合ってですね、煮詰めていったのが、その絵本作りっていうことだったんです。
それでは吉内さんの方から、その絵本作家の先生をご紹介いただけますか？
はい、愛知県の名古屋市在住の、原京子さんという方です。原さんはですね、以前から、福島県に、数多く足を運んでいただいて、福島の、復興という形に絵本で関わっていただいてた方でした。それで今回お願いしてみようということになってやらせてもらいました。
絵本作家の原京子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではまずはこの絵本のあらすじ、ストーリーについて教えていただけますか？
はい、暁村というリスたちが住む村があるんですけど、そこではリスたちが暁という桃を育てていまして、取れた桃を福島県内のいろいろな箇所にお届けするというお話です。
このあらすじを考えたのは、どういったところからそのストーリーが出来上がったんですか？
まず桃が成長する過程を描きたいっていうのと、あと、主人公をリスにしたのは、私が福島の皆さんと関わる中で、動物に例えるなら福島の皆さんはリスかなと思ってこうなんかみんなで協力しながらも、こう黙々と一生懸命働いている姿とか、あと一人一個桃を背負ってお届けするんですけど、それも姿も可愛いかなと思ってリスにしました。
でこの桃を通して、それをストーリーにするって大変だったと思うんですがどうですか。
あ、そうですね、赤月を食べたのも今回が初めてで、でも固い桃自体も初めてだったんですけど、まあ、すごく美味しくて、あと狐果樹園さんにお世話になりながらこう話を聞いたりとか実際にあの足を運ぶ中でイメージが湧いたので書かせていただいて嬉しかったです。
実際にその桃農家で働いている福島の人たちの姿を見て、はい、想像とはどうですか、同じでしたか。
あ、全然違いましたね。あの農家さんが一体1年間でどんなことをしているのかとか、1日のうちの仕事のこととかも全然知らなかったので、なんか収穫の時だけ忙しいのかなと思ったら、1年を通して桃が取れるまでの作業も本当に細かくこう丁寧に心込めて作ってるんだなっていうのが分かったりとか、あと桃の木を見たのも初めてで、桃がこんな風になっているというかついているというのも初めてだったので、もう初めて尽くしで、でもそれが逆にこう名古屋の私から見たこう新しい発見とかも絵本に入れることができたかなって思うので良かったです。
ではこの出来上がった本、この本を幼稚園保育園に寄贈されたということなんですが、子どもたちの反応はいかがでした。
あの果樹園さんたちが皆さんが福島市内の幼稚園小学校にお届けしてくれて、実際に子どもたちのもとに届いて絵本の読み聞かせなども行われているというのはすごく嬉しく思います。
ではここで絵本作家の原先生が所属しています中川創作絵本教室中川貴子さんにお話をお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あの福島の美味しい果物満載のとっても可愛い絵本が出来上がりました。たくさんのページに福島の果物の桃、これがですね大きくなったり小さくなったりいろいろ表現されているんですが、先生見どころはどこですか。
あのちょうど果樹園さんが送ってくださった写真に、まだ桃の実が小さい梅ぐらいの時にあの雨が降ったんですね。でその雨が降ってその小さいこう梅の実ぐらいの桃の実に雫がこう当たっている様がもう全くあの絵本に描かれているあの絵のそのままで、わなんかすごいこの絵本って本当にノンフィクションなんだなと思いました。
特に好きな1ページってありますか。
好きな1ページは一番初めのあのわーいって言って春になって花が咲いてあのリスの兄弟たちが嬉しそうにこう走り回ってるところに桃の木と吾妻山にあの雪うさぎが見えているあの一番初めのシーンが一番好きです。なんかすごくこう物語が始まる予感もするし、多分全くあの風景ってみんなのこう心に多分ずっとある風景なんだろうなと思うので。
では出来上がりに関して先生も満足されてますね。
あ、そうですね、あのきっと30年経ってもこの絵本は変わらずにずっと愛されていく、あの変わらないものを描けたなと思っています。これを見て育った子どもがあの大人になってやっぱりこういろんな気づきがあったりとか、あ、こんなに素敵なところだったんだってい う, こう誇りも持ってもらえるのかなと思ったりします。そして今の大人は今その絵本を見てなんか、ああそうそうそうこの風景っていう、なんかそうい う, こう小さい子供から大人まで、そして子供が大人になった時もやっぱりこう同じようにあの感動してもらえる本になったかなと思います。
それでは最後にこの福島土壌ネットワークの今後についてお伺いしたいと思います。
今回あの発表させていただいた新しいその桃の加工品というのもありますし、これらについてはより実際に召し上がっていただいた方々のご意見なども取り入れながらより完成度を高めていきたいというのが一つと、あとこの絵本についてはですね、今後まあ福島市伊達市のみならず福島県内の子どもたち、あとそのお父さんお母さん世代にもですね、まあ読んでいただきながら、まあ仮に桃を作っていない地域だとしても、それぞれの地域地域でやっぱり誇りにしている品物ってあると思うんですけど、そういったものにもあの思いを馳せていただきながら、まあオール福島っていうような形で、まあ地元を盛り上げていってもらいたいというふうに思ってます。
ランドクルーザーの進化を物語る圧倒的な高トルクとパワー、卓越した動力性能と環境性能を実現した 2.8 リッタークリーンディーゼルエンジン搭載、ランドクルーザープラド福島トヨタ。
今日の一言パンダウサギ。旅行やレストラン、お買い物など東方オールウェイズカードでクレジット決済するとポイントが貯まるんです。皆さん知ってました？ついてるカード、東方オールウェイズ、東方銀行。
福島絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ココ、 C-WAVE、 FM いわき、 FM アイツ、北方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送、この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。